YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日3月22日火曜日第359回、87.0MHz、楽団 FM といいますと、いつものように、いけばな接種流は次期家元、増野光晴さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファムさんのご理解と ご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にて、明るく元気にお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、先日はこのところ、まあ、学F的にもね、何かと話題ながら、なかなか伺えなかった。神奈川沿いはね、ひもや5-28-6、東出ゆうきさんを主催とするですね、駄菓子を中心に雑貨と、懐かしいメダルゲームに、ミニ四駆などね、宝箱のようなお店。P 公園さんにですね、伺ってきたわけなんですけどもね。まあ文字通り、子供も大人も楽しめるミニアミューズメントスポット的なね、感じの空間には違いなく、もちろんね、ノスタルジーも手伝って、私のなんかもね、本当に大いに楽しませていただいた次第なんですけども、ただその他にもね、聞くところによりますと、なんとですね、このところ、まあ、節電とかね、停電のためにですね、本来、あちらの、まあ、本業って言いましょうかね、主力でない、灯油で長時間灯せるオイルランプが飛ぶように売れているということでね、思いもよらぬ特需に逆に戸惑ったり困惑しているといったお話でしたけども、しかしまあこれもね、日頃彼が子供たちに夢を与えたり、あるいはまあ先日の地震の際にですね、神奈川ではもう深夜遅くまでね、徒歩で帰宅する見ず知らずの人たちがね、どんどんこう通ってったらしいんですけども、まあ、そういう方たちに、まあ、その店頭にてこうお茶とかね、お菓子を無償で提供したり、椅子を出して、まあ、暖を取らせてあげるなんかをなさってたというふうなことでね、そういった意味で、まあ、彼のそういった誠実さだとかね、善意みたいなものが、まあ、なんとかこう見返りになるみたいなことで、こういった形になってで施されたんではないかなと思われるぐらいだったというふうなことでね、まあまあ本当にそんな善行やヒューマニティとは一切ほとんど関わりがなく縁遠いといったそんな様々ことキーボードと、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、私はご大満足で家族ともども無事で元気に過ごしております。でもこんな時だからこそ声を出すこと、体を動かすこと、歌うこと、笑うこと、泣くこと、当たり前にできることは溜め込んでしまわないようにしましょうとしながらも、よくよく気がついてみると、やはりいつしかブログを溜め込んでしまっていましたといった、そんな学園第4週目のアシスタントで、今こちら、
どうもこんばんは、三枝千恵です。
はい、そんな三枝さんと一緒にお送りしてまいります、はい、学大 FM ですけどもね。さあ、まあ何ともしまして三枝さんとここのところの近況って言いましょうかね、はい、印象を伺いたいところですけども、地震後初めてだもんね。
そうですね、もう同時で何よりです、本当に。
いや、自分こそ
元気です。
ね、ブログ拝見すると、とりあえず、まあ、元気です、私は元気ですと書いてあったんで、はい、まあ、元気なんだなと思ってましたけども、ね、はい、はいはい、どんな状況でしたか。でも、
いや、もう最初地震が起きた時に、うん、バスの中にいたんですね。
ほうほう。
でバスがすごい揺れてるって、まあ、
バスが揺れてるもんって普段
な、まあ、普通かなと思って、
あ、普通かなと、
まあ、一瞬だからなんか道込んでるのかなとか思って、
はいはい、
ふって外見たら、うん、もう電柱がもうぐらんぐらん揺れてて、えみたいな、
はいはいはい、
これはやばいんじゃないかと思って、
やばいんじゃないかと、
そう、すごい、だからもう iPhone で検索し
まくり、
何が起こったの、
うん、
でもついてみたらって、その向かってた先が今事務所の後輩が
現場はどこだった、やっぱ中野とかあの辺だった。
現場はですね、うん、大泉学園に向かう途中だったんで、
練馬の方だ、
はい、ほうで練馬の撮影所の中で、
うん、
大泉学園にある東映撮影所の中で後輩が、はい、要はミュージカルをやってまして、でちょうどその卒業公演だっていう時に地震だったんで、ってなって、
外は外で怖いだろうな、
まあ、そうなんですよね、
俺らは場合は室内だったけども、
でも無事に間に合って、なんとか地震の中でもちょっと仕切り直しはあったんですけど、卒業公演無事に終えて、
はい、うん、あ、そうか、そうなんだよな、卒業式のシーズンだとかな、
そうですね、
だからまあ
発表会とかも
重なっちゃって、大変な時期だっただけにね、うん、でもまあとりあえず周囲の方たちもご無事で、
そうですね、よかったです。
でも帰るとか問題なかった、それこそさっきの神奈川の P さんのとこじゃないけども、
あ、そうですね、やっぱり電車止まっちゃったとか、
徒歩 でだってとかね、自転車で何十キロとかっていう人結構いたらしいもんね。
はい、
ああそうですか。まあまあでもご無事で何よりでしたけども、まあまあまあ、はい、まあ、その他には
その他にはそうですね、うん、まあ、こんな時にっていうふうにあのブログでも言ったんですけど、この時だからこそっていうことで、うんうん、やっぱりあの歌ったりその喋ったりする場所に感じた場所にどんどん出ていこうかなということで、う
ん、チャリティーかなんか。
そうですね、一応チャリティーと、うん、チャリティーってその売り上げをチャリティーにしようかなと思ってるんですけども、うん、来月の4月8日
おやるんだ、これから。
はい、これから。
結構じゃない、そういうのしっかりアナウンスしておいた方がいいですよ。
はい、4月の8日に、うん、あの中野にある、前も出演したんですけども、うん、あの中野のライブカフェ弁天さんという、うん、あのカレーが美味しいライブハウス
なんですけど、はいはいはい、あなた行ったもんね。
はい、そうです、
はいはいはいはい、
こちらであのもしかしたら友達と一緒にあのピアノを弾いてもらって出演になるかもしれないんですけども、いいじゃないですか、うん、できたらギターを弾けるようになったら、
あ、あなた自身がね、
はい、
まあそれは慌てなくてもいいじゃないの、
まあ、そうなんです。
歌がせっかく歌えるんだから歌に集中してやればいいの
よ。ああ、そうかそうか、うんうん、どっちがいいのかなと思って、
うんうんうん、
なんかそのできるか、
うん、森山直太朗だってピアノと何もしないで歌ってんだね。うん、それでもヒットするって、ヒットするんだから。
あ、まあまあまあまあ、
うんうんうん、
であともう一つ、
僕らはみたいな
自由だなこの人。あ、でもう一つ4月の24日に、うん、ドリームキャッチプレミアムという、
はいはい、
あの前も、まあ、参加させていただいたんですけど、うん、そちらの方で出演の予定が今のところ立っておりまして、
ね、
詳しくはまたブログにて告知させていただきたいと思います。カミカミだな今日。、
うん、まあ久しぶりだからね。
そうですね、そうなんです、先週全くっていうかほとんど声が出なくて、だいたいそうな
の、あんたちょっと慌て症なのよ。
で
ゆっくり喋れば大丈夫だから、
はい、
ゆっくり喋れば大丈夫。誰だっけ、あまりのなっちゃんもちょっとこうそういう感じなんで、走り加減なんで、ね。うん、だからそのトップでさ、はい、8とか16でいくんじゃなくて、ちょっと4ビートとかさ、でまあ、それもちょっとこうあの後ろ乗りで、前乗りじゃなくて、
あ、そう、
そのぐらいの感じでいけば、そう、あなたはそのお尻の重さぐらいの感じでいってもらえる。どういう例えかよく分かりませんけど、
また、ね、
またこれもセクハラっちゃセクハラって言われちゃうかもしれないけど、まあまあそのぐらいのつもりでいくとちょうどいいんじゃないですか。
は
い、
そうですね、
はい、
ゆっくり、
うんうん、そんなだって慌てなくたってこの状況だから、どっしりとした感じでお送りすればいいんじゃないですか。
お送りしたいと思います。
はいはいはいはい、
そうですね、
だからまあ後でね、また後半の方で、
はい、
もう一度そういうなんですか、告知というか、
はい、
そういうの情報をまたしっかりと、リスナーの皆さんに、聞いてもらえば、ね、またクレジットしていただけると思うんで、はい、
そうですね、
まあ、それはあなたの方からまた口に出しておっしゃってくださいね。
はい、
まあ、何はともあれ本日はゲストもございませんこととて、まったりながらサクサクと始めてまいりましょうかね。はい、いつものさんままこと、キーボー伊藤と
三枝知恵の
拡大
FM。
始まりました本日の学大 FM ですけどもね、まあまあなんと申しましても、ちょっと大変な中だったわけですけどね、ご無事でいるのが何よりでございませんか。
はい、
ね、でまた申し上げちゃなんですけども、大変ね僭越にして、生意気なようですけども、こうやって何気にあの楽しく放送がさせていただけるというか、もう僕なんか本当に変な意味でっていうかね、正直屋上パフォーマンスやってる時なんか、
はい、
本当にそう思ったんですけど、それはね、それ以前にもそうだったんですけど、湾岸戦争の頃から僕歌ってたんですよ。
湾岸戦争、
はい、あの街へ出て、それこそ、フセインとかあの辺のアメリカとね連合軍とやってる時ですよ。
はいはいはいはい、
もうそれこそ夜中にその報道がある前に麻雀やっててね、これはいかんっていうんで、もう渋谷の街に飛び出してって、で、まあ、はい、イマジン歌って、それこそ自分の持ち曲も歌って、まあ、いろいろしましたけど、やっぱりその普通に歌を歌ってね、こういうことをしながらいられることがいかに平和なのかとかね、
はい、
ありがたいことなのかっていうのをこう痛感するっていうか、実感させられるっていうことがあったりとか、それとかね、あと屋上パフォーマンスやってる時も、
はい、
電車がね、あの春先はまあ大体、 変わるじゃないですか、その勤務地だとかまた学校とか。
あ、そうですね。
だからね、慣れない人たちが乗るので、大体はちょっとまあ朝方渋滞したり混雑するって、まあ、混雑は当たり前なんだけど、はい、渋滞したりするんで電車がこう途中止まっちゃったりするわけ。だからそれはもうある程度やっていく中で、
はい、
経験上分かるようになったことなんだけど、いつしかね本当に何十分も動かなくなる、時があって、なんだろうなと思ったらね、いやいや笑ってるけど、
はい、
まあ、こっちもだから、まあ、手持ち無沙汰になるんでね、確かに、まあ、その状況を考えれば自分もなんだろうなと思うのと、はい、あのそれこそ笑っちゃうようなどうしようみたいなことで見られてるからね、ずっと、
ね、
照れくさいみたいなのがあったんだけど、はい、ただねその止まっちゃう理由としてはすごくシリアスなことで、
はい、
要するにその投資自殺だったりする、
春先の、
うん、やっぱりほらその鬱になるっていうかな、
あ、時期的な、あの、
うん、まあ、月曜日なんかはねブルーマンデーとかっていうぐらいで、
はいはいはい、
そういうの余計重なったりすることもあるんじゃないの。だからそういうことで、まあ、よく中にはねあんながさんまつけてあんな格好でいい親父がみたいなことでね、まあ、中傷とか誹謗みたいなこともあったのはあったんでしょうけども、ただこうやってやってられるっていうこと自体がねやっぱ意味とか価値があるんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、10年がやってきたわけなんですけどね、
うん、大事です。
だから今もそういう意味じゃその震災でね、
はい、
大変な中でもこう漫才師さんの方だとか、ね、お笑いさんの方が励ましに行ってるじゃないですか、はい、僕はああいうことで大変大事なことじゃないかなと、
大事だと思います、
いうふうに思うんだけどね、まあ、俺が言ったからっつってそれがどうなるっていうもんじゃないしまたあの石を投げられて血まみれになって帰ってくるだけかも分かりませんけど、でも俺だって、まあ、言っちゃなんですけど、はい、手前味噌ですけど仙台のとね関わりが宮城県とあるもんですから、まあ、これは手前味噌ですけど、その当時に皆さんで仙台の方たちと作った、また仙台の方たちと歌った仙台の夜っていう曲が あるんですよ、
はい、
まあ、これはまあぶっちゃけ中目黒の夜のオリジナル曲の替え歌なんですけども、はい、だからその仙台にあの出張放送行った時のために作った曲なんですよね、
はいはいはい、
でもその歌詞なんかは全部本当仙台の人と交えて、うん、あの作ったんで、はい、そういった部分では仙台の方たちにもこう訴えかけられるものがあるんじゃないかと思うんですね、は
い、
それをね、ちょっとバイオリンのタコマル氏に頼んで、
はい、
あなた知ってるよね、
はい、
今回ウェブアップしてもらいましたんで、まあ、よかったらニコ動とかも、
はい、
やってますから、
はいはい、
それこそ YouTube でも紹介してますんで、もしよかったらね、
そうですね、
ご覧になっていただいて、
はい、
何かの多足にしていただければなというふうに思いますけどね、うん、はい、っていうのはやっぱりほらこう避難所とかそういうのにいるとね結構煮詰まってきたりとか、ね、ストレスとか
必要になってくると思うんですよ。
そうで喧嘩が始まったりとかもあるんだって、
うん、
だからねやっぱりちょっとたまにはそのリラックスするっていうか頭をねバカにするっていうか空にするっていう意味でも、うん、こんなサママンがね東北仙台元気になるようにっていうんで、何もできないなりにこんなことをやってくれたんだなっていう気持ちでね、うんうん、ちょっと心を柔らかくして見ていただけるとありがたいなと思うんですけど ね、
そうですね、はい、何か力になれれば
って。でもあなたたちも偉いね、そういう意味じゃね、そのチャリティーのあれをね、誰が言い出しっぺで、またそれは誰が言い出しっぺで、あなたが言い出しっぺ、
なんかもう世間的に
自然にみんなでやろうと
世間的にそんな感じで、
うん、まあまあ世間的にっていうのは僕はあんまり好きじゃないんだけど、右へ習い的なことはね、うんうん、でもまあ世間的にという流れで悪いことじゃないから、
はい、
どんどんなさるのはいいことだと思いますよ。
そうですね、
それはね、
うん、
まあ、まあ頑張っていただきたいと思うし、はい、本当に被災された方はね、まあ、もし万が一この放送聞いてたらね、
うん、
心を応援してますしね、
うんうん、
そういった意味で言うと僕らも何かしらできることをね、無理のない範疇でね、で自分でどうにかなっちゃったらこれ変ってこなっちゃうから、
そうなんです本当に、これが一番まずいなと思った。
それで自分
ここ1週間で思っただ
よな、体調壊しちゃったりとかさ、変ってこなっちゃってもこれ困るんだよな、うん、だからその辺を考えながら無理のない、応援する方もまた無理のないようにね、ご一緒のないようにしていただければよろしいんじゃないかなというふうに思いますけどね、うん、はい、今まあそんなこんなで、学芸不適には普通にですねレギュラー放送でお送りしてまいりたいと思います、
はい、
何しろ先週はだから7周年記念放送だったんだけど、
はい、
誰一個一人来ないもんだから、
あらら、まあまあ、
あらまあって自分だって来れなかったじゃないかな
申し訳ございません。
だからそんな状況だったんでね、
はい、
まあ、でもそれ揺れてまだ3日目後ぐらいだったからね、でその千葉の方からも来るって言ってくれた人も何人かいたわけよ、はいはいはい、ところが今日夕方テレビ見てたら、あれじゃ来れないなってマスターと話したの。
液
状化現象っていうの、
ね、
なんかね、はい、あれでもうボコボコじゃん、 あの状況じゃちょっと来るにも来れないよなっていう。
ちょっとつい最近まで茨城とかもなんかその震災があって、はいはい、その全然現場の写真とか見れてなかったんですけど、あの放送されてるの見たらすごい地割れしてたりとか、もう電柱傾いてたりとか、埼玉県平和すぎてちょっとなんか、あのなんだろう、あんまり危機感持ちすぎて精神的にダメになってもしょうがないけど、ちょっと身を引き締めないといけないかな。
ちょっと苦しんでみたりしたらどう、自分でこうなんか海に潜ってみるとか。
それはちょっとちょっと違う、また意味合いが違うかな、みたいな。
つねってみるとかさ。
でもなんかそれぐらいの気持ちになりますよね。
ああそうかな。
なんで自分平和なんだろうみたいな。
だからそういうね、まあ、だからね、その分を何かにしようと思えばいいのよ。
その分をだから別のエネルギーを、
そう別にね、そんなね遠慮したり自虐することないと思うよ。そうだから今回もほら、あの日本人は特にそういうところはね、横並びでね、あのなんとなくその奥ゆかしいとか遠慮深いとかあって、うん、自分のところだけ助かって、この前もおばあちゃんとか孫が助かったんで、はいはい、うちばっかりこんなね幸せを味わって皆さんには申し訳ないと思ってて、申し訳ないことないから。
その人は
幸せなんだから、
その大事なものをね大切にすればそれが一番です
と思うけどね、うん、まあ、だからこういうこと言うと不謹慎だとかなんとかなっちゃうんで、
不謹慎って言葉を非国民に置き換えるといいと思います。
非国民にすることはないと思うんでね。
あれは
だから、まあ、本当に生意気で言うんですけども、うん、あのいやこうしてまた前置きすることもないんだけど、
はい、
まさしくね、だって地元 の被災したっていうか、まあはい、被災に巻き込まれそうになったって言った方が正確なのかな、
はい、
あのサンドイッチマンさんって言ってね、
はい、はい、
お笑いの方たち
出てらっしゃいました。
彼らなんかも逃げ場所を間違ったら本当に自分たちも、うん、あの命を落とせたっていうふうに言ってたけど、はい、彼らが、まあ、ラジオ放送で TBS とか、まあ、日本放送でね、いろいろとその今回の被害のことを訴えたりなんかしてんだけど、
はい、
彼らに言わせるとね、都心の人はね何もなかったって、だって遠慮会釈ない、遠慮会釈したいっていうかな、それそんなね臆することないんだって。だから例えば食事行ってね、普段白い食べてもらっても構わないし、はい、
うん、
パチンコ行く人は行ってくれと、
カラオケ行く人は行くと、
そうそれで流通が起こってね、お金が落ちて、はい、そういうのがこう世間にこう回るようにならないと、みんなこう萎縮して閉じこもっちゃったら、
ね、
どんどん疲弊していくばっかりだから、
ね、
だからその彼らがそう言ってんだもん、
うん、被災された方が言ってくださってるからもう、
うんうん、
何も遠慮することは、確かにそういうなんかその自粛ムードみたいなのありますけども、
うんうんうんうん、
その中で元気出せる人は、
そういうこと、元気出せる人はどんどん出していって、うん、でそういう人たちを引っ張っていくとかね、はい、あのそういう人たちを元気づけてあげるっていうことの方が大事だって、そういう元気な人まで別に萎縮することだとかさ、臆することは全然ないと思うから、なんかそれをやるとはしゃいでるとかさ、ね、あのあいつ、
確かにすごい傷を負った方って今回多いと思うんですよ。
確かにその通りだよ。
その人たちから見たらちょっとうん、ってなるかもしれない。
別にだからってはしゃいでるわけじゃないんだって。そうじゃないんだ。そうじゃなくてこっちだってね、涙が出るぐらいなんとかならないかなと思ってる部分もあるわけ、うん、だからどうしようもならん、いかんとかしがたい部分もあるわけだから、うん、さりとてね、それをその無下に、うん、あのあれをしちゃいかん、これをしちゃいかんとか、これが不謹慎じゃないかとか、うん、こういう言葉に気をつけるとかね、そういうことではないと僕は思うんで、うん、だからそこいう思いを持った人たちはね、どんどん元気な人で、
う
ん、
そうですね、
できることからどんどん始めていけばいいと思うし、はい、そんなに萎縮したり臆することはないと、うん、僕は思ってます、うん、まあそれはね、本当にこれを聞かれてまたいろいろとそのクレームだとかね、あのそういうふうに思われる方はそれはもうそれでそう仕方ないと思うし、もうまあそれはもうそういうふうに私も受け止めるしかないと思ってますけどね、はい、ただそのつもりであの自分たちもどんどんそういう本当に思いを持って頑張ってやっていかなきゃいけないなというふうな部分と、で自分たちもディフェンダーたちも来なきゃいけないんだ大体が、それはそうでしょ、
はい、
何もしなかったらこっちだって参っちゃうんだって、それ飯食えないし何もできないってことになっちゃうしね、はい、精神的にも参っちゃうし、まあ、そんなことだと思うんですけどね、
はい、
そんなことで本日の快感のメールの紹介、はい、まあ、やはり地震つながりの情報といいましょうかね、
はい、
そういうのが多いんですけども、東京都が救援物資の受付を開始しました。東京都議会議員伊藤優さん、震災後も福島原発の予断を許さない、状況が続き、ご不安のことと思います。3月18日から東京都は都内の方からの贈り物に限り、被災地への救援物資の受付を行います。受付品目は新品未使用のものに限る1番赤ちゃん用品、2 2番、高齢者用品、3番、生活用品、4番、飲料水、括弧、食料品、医療品は受け付けておりません、括弧閉じる。受付に関する問い合わせは電話番号035320-4585、035320-4585、それぞれにまたこれ、赤ちゃん用品から食、はい、飲料水、食料品まで、ちょっとこれ、簡単に、タイトルで要約しましたけど、こまごまとしたこう制約というか、一応、なんていうかな、約束事があるみたいなんで、そこら辺はウェブ等で確認していただいて、帰ってほら、
はい、
送って、具合悪いもんだとか、
そうですね、食料品だとやっぱ賞味期限とかありますからね、
そういうのもあるし、帰って、なんていうのかな、荷物になっちゃうとかね、
なんか服とかも仕分けるのが逆に手間になってしまうらしくて、
らしいんだよね、そういうことってあるし、実際に変な話ね、俺、まあ、いかにもその通りだと思ったのが、はい、チャリティーに行くぞって気持ちばっかり先走って、
はいはいはい、
現地に行くじゃないですか、はい、そうするとそれで、例えば、まあ、その人は逆にそこで力尽きちゃって、倒れちゃったりとか、容量分かんなくて孫つくようだったらお前来なかった方が良かったよってあるらしいんだよね。だとしたら、そうそう、組織だった形で、うん、まあ本当に、
準備立てて、
そうやるとかね、
しっかりやってからって、
はいはい、ある種もいやらしい話、いやらしくはないよな、義援金でそういうふうにしてご支援するとかの方が間違いないといったことらしいですよ、ね、だからまあその辺はある種こう気持ちが先走ってもしょうがないんだっていう部分もね、皆さんご理解いただいたりとか、
はい、
だから気持ちが先走っていう部分でいうと都会の方でも今被害というか、はい、そういう状況が起こっている買い占めとかな、あれなんかも結局、自分の気持ちが走っちゃって、
はい、
イメージの世界でもう食べれなくなるんじゃなかろうかとか、うん、これで物がなくなったらどうしようとかな、うん、そんなんで物がなくなるってことあるわけですから、うん、意外とそういうイメージが先行しちゃって、
う
ん、それこそ風評被害だとか、
はい、
もうそうでしょ、そういう買い占めとかもあるから、うん、だから要するにクールダウンしなさいってことだよね。
そうですね、
うんうん、はい、まあ、そんなこんなで、伊藤優さんからいただきましたけどね、はい、はい、続いて、
無題で、春吉さんから、
春吉さんなんだ、これ
春吉さん
なんだ、うんうん、この人もまた千葉の人なんだよ、
うんうん、春吉さんから、うん、家族も自分も元気で生きてます、
短い
まあ、短いぞ、
短いけどお線流すのはうまくやすじゃないけど、
でもしかしたらこう大変な中これを精一杯送ってくださ
る、大丈夫、彼はひょうひょうで生きてる、
あ、なんだ、
ただ他にやることがあったっていうか、僕でマリーンズ総長春吉っていうぐらいで、
はい、
ま、マリーンズ大好きなんだよ、
はいはいはいはい、
ロッテ総長春吉っていうぐらいで、
はいはいはい、
だから彼はまあその今はもう野球の方に取り掛かってるから、
心血を
注いでそちら
の方に、うんうんう
ん、でも千葉も大変だったらしいからね、さっきの液状化現象じゃないけど、浦安とかもね大変だったらしいんで、まあまあ安閑とはしておられませんし、ご心配は申し上げるんですけども、とりあえずまあご一報いただけてよかったですね、
はい、
春さんもまあこれからだから彼の場合は7月の開幕に向けてね、ちょっと気をもんでるんじゃないかなというふうに思いますけど、野球好きの人にはちょっと
そうですね、なんかすごい生活の一部がなんかなくなってしまう、それがすごく不安になるっていう、
うん、だと思うよ、し本当にもう野球好きの連中は、日々の生活の中で一喜一憂してるでしょ、
そうですね、
そうするとね、うん、やっぱり野球春先に始まってもらって元気にならないと、うんうん、生きてるっていう実感がないんじゃないのかな、
うん、もうそれぐらいにいっちゃう人とかも多分いると思うんですよね、うん、
だとしたらね、やっぱりもう、うん、気もそぞろっていうのはこういう時に使わないな、なんていうんだろうな、気持ちがなんかこうね、落ち着かないっていうかね、
だから
早く、まあ無理のない程度に復興してもらって、うんうん、一日でも早くこう元気になれるようなね、プレーをしてもらいたい、ただそのためには早くやりすぎてもやはりプレイヤーが集中できないらしいんだよね、今度は
だと思います、
うん、あとだってほらプレイヤーっていう部分ではミュージシャンでね、はい、やっぱ環境がある程度整って、そのやっぱりいい環境でね、いい音楽を届けたいという気持ちには変えないと思うんで、
う
んうん
う
ん、
そうですね、
プロ野球選手もやっぱりね、集中できるような環境でいいプレー、それそこに 感動だとか、なんかこう感激っていうかな、うん、そういうものが生まれるんだとしたら、やはり早くその環境作りをまずするっていうことが大事じゃないかなっていうふうなことを言われてますよね、
うん、
はい、続きまして、先日はお相手ありがとうございました、西尾由里子さん、こんな非常時ながら明るく楽しく番組を終えることができてよかったです、翌日改めて放送を聞き、私自身もっともっと面白くて、していかなければと思いました、今後ともよろしくお付き合いのほどお願い申し上げます、だからこの方と合わせたかったんだよ、
は
い、
おー、
あなたと。だからっていうのは第4週目を、はいはいはい、この人がもう前田さんからの最初の、はいはい、成り物入りで、最初からもうサブパワーをやりたいっていう手を挙げてくださった方なのね、
はいはいはい、
でその子彼女がスケジュールがなかなかつかなかったので、はい、その間に何とかって形でお嬢にそこを埋めてもらってたわけね。だから、要するにここも断れないし、あんなも頑張ってくれてるしっていうんで、はい、だからそういった部分で俺としてはちょっと板挟みみたいなつもりでね、別に自己弁護するしてコウモリ男みたいにあっちこっちあっぺとっぺするつもりもないんだけど、あっぺとっぺっていうのは仙台のこと言葉であっちこっちっていうようなことらしいんだけども、のんちゃんこういうところで使ってごめんね。だからそういう意味で言うと今後、はい、第4週目をシェアしてもらわなきゃいけないんで、はいはいはい、だから前回 の7周年の時にね、顔合わせだけしておけばいろいろこう、はい、今後の、ね、スケジュールとかも
そうです、ね、
調整も立てやすいのかなと思ったんだけど、だから西尾ゆり子さん、
西尾ゆり子さん、
う
ん、
だから、はい、しばらくはね、あなたと一緒にこう、はい、交互にやってもらう、またあるいは、西尾さんが来れない時はあなたが、はい、がね、またピンチで出てもらうこともあるだろうし、彼女舞台、はい、舞台女優なんで、
女優さん、
そうなんですよ、だから、はい、そういうことも出てくるでしょうし、また逆にあなたがライブとかで忙しい時には、はい、ゆり子さんに、西尾さんにお願いしますってことも出てくるだろうし、はい、そこは仲良くね、協調していただきながら、お互いのそういう楽園を盛り上げていただくというふうな形でお願いできればなというふうに思ってるんですよね。はい、はい、まあそんなこんなで、じゃあ最後になりますか。
はい、先日はありがとうございました。うん、学芸大学駅周辺情報、よしきさんから、はい、楽しいひとときを過ごさせていただきました。はい、また顔を出します、はい。その時はよろしくお願いいたしますとのことです。
よしきさんが唯一来てくださったから、まあ、何時ともある人も、はってでも来れる距離だからね、
そうですね、
もうご当地ですから、
はい、
だからまあそういった意味ではね、よしきさんには大変まあ申し訳なくもありがたかったのには違いないんですけども、はい、まあ、今後もその学芸大学駅周辺情報さんと、いろんな部分で、協調し合いながら、
はい、
ね、いろんなことができればいいなとか、うん、それこそまた、学大界隈もね、まあ、それこそオープニング前にマスターといろいろ話したんだけど、はい、こんな街はもう、まあ、変な話、閑散とっていうかな、
はい、
言っちゃなんだけど、
うんうん、
もう本当に廃墟みたいに、電気が消えてる状況って、ちょっと。今までのあれじゃ信じられないし、なかったことなわけなんで、
はい、
だとしたら、まあ、このなんていうの、電気がついてないなりに元気を出すとか、またそういう、それは総合的な復旧っていうのは必要にはなってくるんだけど、はい、やはりそれなりに元気の出しようもあれば、その活性化のしようもあると思うんで、
はい、
まあ、吉木さんなんかとね、いろいろとそういう情報交換し合いながら、また他のいろいろ商店街の方たちだとか、
そ う, ね、
そういった、まあ、周囲の方たちとね、そういう発展とか、活性化、はい、あるいはそういう、なんていうんですか、まあ、再生というかね、ここも再生と言ってもいいと思うんですよ。そういった形で、どんどん盛り上げていく方法を模索できればなというふうに思ってますしね。
はい、
学園もそういった形で、まあ、一助になられるようにね、頑張ってまいりましょう。
はい。
はい、そんなこんなでですね、本日の書き込みのメールの紹介が終わりましたところで、なんといっても本日の担当放送は、三枝知恵さん担当放送ということでですね、はい、彼女の楽曲でいつものようにお聴きいただいて、どんどんとコンテンツを進めてまいりましょう。さあ、それでは三枝さんの方から楽曲のご紹介どうぞ。
はい、三枝知恵で B サイド。
Thank you. 向きはしない瞳そらさずに深く息をする。光も止めて間違いなどなく本当を信じた。あなたの言葉をいつか聞かせて。他の誰にでもできることじゃない。必要なものは決めるよ僕が。何もかも全て振りほどいて今強く噛みしめてこの気持ちだけは忘れない
。はい、そんなこんなでね聞いていただきました、はい、三枝幸也さんのナンバーで、B トラック、今日は B サイドだ元気の曲だね。
ありがとうございます。
なかなかいいじゃん。
ありがとうございます。
これはライブでどんな感じで歌われるの？もうだんだん感じというかなんていうの、その何曲目だったりとかオープニングで歌うとか。
ああ、ですね、まだ2回ぐらいしか歌ったことないんですけど。
そうなんだ、
まあ、間だったりとか、オリジナルのなんか新しい曲なんでっていう感じで最初に歌ったりとか。
元気がいいからね。
そうですね、
はい、まあいいよね、はい、どんどんまたこれからも歌い込んでいただいて、
はい、
楽曲風例えばもうね、それこそ何周年か、まあ、今年は7周年でしたけども、
はい、
10周年の時なんかね、にぎにぎしくその生バンドで歌っていただくとかね。
いいじゃないですか。いいですね、生バンド、
ね、
バンド超やりたいんですよ。
超やりたいんだよね。そうかそうか、はい、はいはいはい、まあそんなこんなでね、
はい、
ますます歌にもね、楽屋の方にも力を入れていただきたい三枝さんとお送りしてまいります楽屋編ですけども、はい、さあそで、では今日はいつも通りね、ゲストもございませんけどもね、やはり何と申しましてもいろいろと大変な状況ですんで、
はい、
おさらいという意味も含めて、今日の時事ネタ言っておきましょうか。福島第一原発2号機の屋根から白煙、3号機からもやや灰色がかった煙、戦車2両が原発の瓦礫を除去へ、続きまして首相会見の中継中ふざけんなフジテレビ音声が渾身したということでね、ふざけんなって言われるようなことは何かあったんでしょうかフジテレビやってくれるね超笑うとか言ってたらしいアナウンサーもなんか
結構ツイッターで回ってきましたね。
あ、そうなんだね。こうだからおっかないっちゃおっかない時代だね。
他のテレビでやってるのに、なんかあの、評論家みたいな人が、今一番正しい情報を正してるなんか流しているのが NHK ですからねって他の番組で言ってたらしくて、みたいな。
そりゃまあ話題にはなるわな。
結構いろんなその他局によってその何を重視するかっていうのがやっぱ異なるじゃないですか。その報道第一とか要はお涙ちょうだいみたいなのになって、なっちゃったりしてる人もいるし、あとはなんかもう本当に現場を伝えるって、今を伝えるってところもあれば、とにかく正しい情報っていうところもあるし、
いやだからマイナーメジャーに関わらず、まあ、メジャーがこういうことをしでかすから話題にはなるんだろうけども、
でも
分からんよこれ学芸風の放送を聞いててね、あの例えばさんままがこんなこと言ってたとか、はい、三枝知恵がこんなこと言ってたみたいなことで何かでね、それこそボッと炎上しないとも限らないんで、
は
い、
あそうですね、
あの、まあ、楽屋を広めていただくのはね大変ありがたいんですけどもツイッターなりフェイスブックとかでね、
はい、
うん、まあ、あんまりあの
そうです、ね、悪い方向には広めたくないです ね、
うん、あのそういうのはあんまり言わないでねみんな
何ですかその釘を刺すような
ちょっと一応なんかこうね、その辺は伏線を引いとかないと
言われるようになったらそれだけの知名度がみたいな、
まあまあまあそういう意味じゃねじゃあ俺がもし何かあったらかちゃんとかまってくれるかお前
あ、じゃあ私がそのメインパーソナリティの方
を、そうなんだ、じゃあその時はもうお願いしたい、お願いしても全然問題ないですけどね、まあまあそんなことでね、それこそ上田さんがね、上田晋也さんが知ってる24時って番組やってた時に、
はいはいはいはい、
私らなんかも取り上げていただいたんですけど、はい、彼が口癖のように言ってましたよ、はい、おいみんな厄介ごとごめんだからなって口癖のように言ってた、まあまあ確かにね、厄介事は誰しも背負い込みたくないですよそれはね、はい、でもまあいい意味でですね、どんどんとそういうこうある種、攻撃性を持ってるとかね、うん、ちゃんとこう発言するとか発言するみたいなこともないと、はい、これはメディアの役割としてはね、なんていうんですか、役目を果たしてないとも言えますんでね、はい、その辺はちょっと真摯にね、うん、誠実に、一メディアでマイナーではありますけどね、
はい、
一メディアとしての役割はちゃんと んと果たしていきたいなというふうには思いますけどね、はい。続きまして、速やかに放水やらねば処分、国の指示か、都知事が抗議と。これもなんかちょっとやっぱりね、うん、あのゴシップとか、うん、何か、どうでしょうね、変なこう風評みたいなものが広がってんで、うん、おかしいなとか嫌だなと、
アゲアストリみたいなのが多いですよ、
ね、あるんですよ、うん、だこれもなんかね、海江田万里さんがね、はい、あの議員が、はい、いろいろとそういう、うん、消防士の方とかそういうのに速やかに放水しない場合は処分するぞみたいなことを言ったみたいなことで、あのいろいろとそういうゴシップ的なね、
そういう
あれらしいんだけど、海江田さんは間違ってもそういう人じゃないからあの実際にだってお付き合いしてもない知らない連中はきっとそういうこと言うんだと思うけど、海江田さんは学芸風にも来ていただいて、はい、普段からまあそういったね、僕もこう講演とか何回か足を運ばせてもらってるし、はい、そういった部分ってね、本当に彼はヒューマニティにあふれた方で、あのなんていうか情熱っていうかな、はい、そういうこう熱い方なんですよ、ね、だからね、そんなことはね間違ってもない、むしろだから僕がここで自己な彼を擁護したり弁護させてもらうんだとすればね、はい、まあ何の多足にもならないと思うけど、むしろねこれ本当に現場で動かないとかね、
はい、
あので何か縦割り行政でさ、こうもう生きるか死ぬかって言った時に、いやあの上からは指示はもらってませんからとかさ、いや僕の判断ではどうのこれ
そういうか、
ね、いうような連中がもしいたとして、それがその現場にいた海江田さんがね、早くやれと、はい、やらんだったら処分するぞ貴様みたいなこと言ったとしてもね、これは罪にはならんと思うんだよ、はい、俺はもうそのぐらいのことは言うよ、
うん、
うん、だからそれもしそれを言えないんだとしたらね、だから考えてください、あなたは自分の彼氏なり身内の人がね、うん、なんかの拍子でもう火事が起こっててさ、うん、あの水をまかないかんときにさ、それを手伝ってもくれないでぼーっと突っ立ってるやつがいたらさ
いや、まあ、やらなきゃ私がやりますがみたいなぐらいの
いや、それ なるでしょうよ、
うん、
でしょ、だとしたらね、それをとやかく言っちゃいかんと思うし、うん、変な風にねそれを上げ足取ったりとかね、ね、うん、まあ、なんて言うんだろうな、いろんな形で、信憑性もないところからね、火の手を上げるようなことは控えていただきたいなと。
そう、なんか叩くことで、なんかこう、自分がなんか正当化されるからかなのか分からない、
そういう方も中においでだとしたらね、それは大間違いだと思うし、う、
正しいとか言ってる場合じゃないと、
勘違いも甚だしいと思うのよ、うん、だからそれはね、
それはそれで、なんか消費する人はそれで消費していけば、ね、うん、もうほっといて、
うん、まあ、だからこれも僕もね、あんまり無責任なこと言えませんけど、はい、もしだとしたらそんな力が働いてるんだと、その、ね、あの国を挙げて今なんかしようと思ってる時に、もし万が一 その、うん、そういう反体制的な、反体制的な何ていうの、要するに、まあ、海江田さんと、ね、あの意を反する方たちとか組織が足を引っ張ろうと思ってしてるんだとしたら、それもやめてもらいたいし、うん、大きな間違いだと思う。だって今国を一丸となって何とかしなきゃいけない状況でしょ。
しなきゃいけない、
それが例えば話ね、今ここであの彼 の、 ああの、うん、足元を救っておけばね、
はい、
あのこっちの方にまた政権が転がってくるんじゃないかみたいなことを考えてる人たちがいたりとかね
怖い、
例えばその例えばあの党の中でも派閥とかあるわけじゃないですか、でそこのその派閥に対してここにプレッシャーかけとけばあれだとか、うん、それで貸し借りみたいなことを、
そうそうそうそうそう、こういう時だから逆にみたいな、そうそうそう
そ
う、
むしろこれなんか僕なんかの本当にそういう意味じゃ、こう憶測だったりとか、かえってこういうものが風評被害になっちゃうのはないとは限らないけど、でもそういうことも考えられなくもないのでね、それそういう辺はやっぱりあのそれぞれがクールダウンしながら、
そうですね、またそんな言ったらキリがないですからね、
と思うんですけどね、
なんかもう静かに静かに、
ね、静かに静かに
今できること
をね、いい意味でね、いい意味でね、それはね、うん、あとだからそのむしろ何を言いたいかというと、
はい、
一丸となって何かしなきゃいけないときに、人の足を引っ張りたいとか上げ足取ってる場合じゃないんじゃないの、うん、っていう話をしたいというふうなことですね、
はい、
今日の僕暑い、
暑いですね近年稀に見る暑さ
お前に何喋ってんだってぐらいに思ってましたどうしちゃったんだお前今日みたいな、はいはい、まあまあまあそんなこんなで、ね、はい、続きまして、何総理が言ったのか、あれは総理が言ったのか、じゃあ誤った情報ですね、ここの時点でね、はい、そう、海江田さんじゃないですか、そうですか、そうですか、いや私の耳ではなんかそんなふうに入ってるんですよ、私の耳では、だからこれだけ氾濫してるんですよ、
そうか、
情報が、
そうなんですね、誰が言ったとかも結構なんか適当になってますもんね、
そうそうそうそう、
すごいのがあの地震の当初にツイッターでこう回ってくるんですよ、いろんな情報が、うん、で、あの石油のあの工場が、うん、あの被害にあって、要はその燃えちゃったから、その燃えたそのものが上に行って こう要は良くない雨が降るみたいな
噂が回ってきたんですけど、
そしたらもうそこ の, あの公式サイトで、うん、あのそう問題ないですよってやっと1日ぐらいしてからやっとあの公式で公表されてから大丈夫だよって言われるまでにもうあのツイッターで拡散っていう要は情報がたくさんいろんなとこに行って、でそれをみんなに回さなきゃみたいな要は危機意識からも普通の携帯メールまでにもそれが回っちゃったりとか、
う
ん、
もうそうなってくるとそれこそ何て不幸の手紙とかさ、
うん、そうなんです
よ、もうコックリさんみたいになってきちゃうな。
そうそうそう、ないはずのものがみたいな。
いやでも、
う
ん、実際の話ねまだツイッターだとか、はい、そういう、電脳系のツールによる弊害っていうのも確かにあるんだけども それはそれでね、はい、そういうツールとか機能があるからそういう弊害もあるんだろうけど、なかったらなかったでまだ大変だと思うよね。
そうなんです、あったらあったでいい悪いことも確かにあるんですけども、うんうんうん、ツイッターだけでその生存確認が取れたりとか、うん、誰々さん無事とか言って、うん、みんなでこの辺りの誰々さんは無事ですって表を作ったりとか、うん、
いやだってそれこそ昔のさ関東大震災の頃のデマだとかゴシップなんて言ったら、はい、それこそ変な話ね、日本人以外の人が言ってしまえば、はい、大陸の人たちとかね、それが、はい、その攻めてきて、はい、それで斧やその突き刀かくわを持って襲ってかかってくるとかね、
それ
本当そうなんだよ。それとかその
あれが
毒を井戸の中に投げ入れたとかね、そういうの
が
あって、逆にそれでなんていうのか、そちらの人たちが、はい
は
い、
迫害
とかその迷惑を被るみたいなことは、被害を被るみたいなことは、ね、本当に実際にあった話だし、もっと言えばその死傷者も出るぐらいの、だから怖いんですよ。
そうなんですよ、噂とかって怖い、
うん、怖いですから、
思い込みとかが一番怖い。
だそういうことのないようにね、本当にそれはもう情報を確認しながら冷静沈着にね、
自分の目でね確認できることは
行動していただきたいというふうに思います。人間なんてね、そもそも脆弱なんですよ。だから弱いからこそこういう組織だった形で社会とかそういうのを維持をしようとしている生き物には違いないんで、それが今バランスが崩れたわけでしょ。で私はそのバランスを早くみんなの力でこう協力し合ってもあの盛り返すというかな、はい、そういうことの方が優先されるというふうに思いますんでね。はい、今マスターからの情報で楓さんは言ってないとあれは主張発言だというふうな貴重な情報がまたね、ドキュメントで入ってまいりましたので、そんなことも交えながら、ね、はい、学芸的にはどんどんお送りしてまいりたいと思いますけども、はい、続きましては、そういった部分でいうとこちらもね、風評的な、被害が広がらなければいいなという部分でいうと、首相4県にほうれん草、牡蠣、これ名はあのナッパの名でね、はい、などの出荷停止指示、福島県は野菜の放射能測定めぐり、事実誤認訂正ということがあって、はい、今この食べ物がね、口に入るものが放射能で、っていうふうなことですけども、やっぱりこれは男性と女性っていうことでもないんだろうけど、はい、でもお母さんたちは特に気になるらしいね。
あ、そうですね、やっぱ子供にこういうものを食べさせちゃいけないとか、やっぱ危機意識が女性の方がそういう意味では強いんですよね、
うん、改めてね、やっぱりその母性というか、うん、そういうものに対するね、ありがたみというか、うんうん、感謝の念というか、ある種の畏敬の念みたいなものを感じさせるものがあったね、うんうんうん、だからその私今ね、お腹に赤ちゃんがいるんだけど、はい、ミルクどうなんでしょうかとかね、
はい、うん、気になりますね。なんかちょっと一説に聞くと、はい、これもなんか私ちゃんとまだ調べてないんで分かんないんですけど、要はタバコをやめた方が早いっていうぐらいの概念っていうのをよく聞くんで、
そうなのよ、だ放射能の汚染とかいうぐらいのことよりはね、
気持ちと大丈夫なのかなっていうの
は
半々なんです
けど、そこを整理して過ちのないような情報をね、うん、きっちりと流す、またあるいはそれはダメなのかいいのかっていうのをなんかこうフラフラした意見が多いんで余計迷っちゃうっていうことも聞いてますからね、だからその中途半端なこと言わないで、ダメだったらダメ、いいんだったらいいっていうふうにね、してもらった方が間違いないんじゃないかなというふうに思いますけどね。さあ続きまして、帰郷し、復興強い決意、埼玉へ役場、あ、埼玉受け入れてるんだ今ね、アリーナとかで
ね
埼玉へ役場を移転の福島双葉町、
双葉町長
ね、埼玉アリーナの方で、あちらの福島の方からの、移転者を受け入れて、被災者を受け入れて、そこで町役場が開かれたりとか、機能し始めたっていうことがね、噂の、噂っていうか、ニュースで流れてましたけども、
ニュースとかで要は
埼玉いいじゃない、
結構埼玉平和なんで来てくださいって
感じ、やるじゃない
本当に、うん、なんか本当に何だろう、こう地震、どこが地震起こっても全然影響がほとんどなかったというか、なんか結構その死者がこう何人か出ましたみたいな気象があるじゃないですか、埼玉は入ってなくて唯一出てしまったのが私の近所なんですけど、富士見市の老夫婦の方が要は 石油ストーブかな、なんか七輪かな、うん、なんかやってたら一酸化炭素中毒でちょっとお亡くなりになられたっていうちょっと悲しいニュースがあって、あ、換気しなきゃとか。
そこはな、
はい、でもなんかそれ以外は本当に内陸だからか、川もそんなにないのかな。
まあ、それと直接的なやっぱ被害としては、うんうんうん、震源地から遠かったっていうこともあるんでしょうけど ね、はい、でもだからこそ冒頭でも申し上げたようにね、元気なところは、
うん、そうなんか
元気にしてあげるとか ねしてあげればいい。だからそれで埼玉の人がさ萎縮したりとかさ、いや例えば福島からの人はさ放射能つけてくるからかもしれないからやめてくれとかっていう ね、 ねそんなことだったらさ、いつまでたってもやっぱりそういう人たちが良くならないし ね、 ね、それこそ改善されない、ね、それこそ復興の足がかりにもならないってことですから、うんうんうん、こういう活動とかね、あの受け皿的なことはどんどんとやっていただきたいなというふうに思います。埼玉県頑張れ。
そう、埼玉地元なんで応援したい
と。代表埼玉代表ね、はいはい、そんなことに続いてまたそんな中出てこれだよ、またその銀行ね何をやってんだって話なんだけど、まあ、みずほ銀行のトラブルですか、はい、被災地への送金や義援金に影響、22日の正常化に、まあ、暗雲が漂うというふうなこと、はい、まあ、未明にはね回避されたというふうなことらしいんですけども、こんなのここに来てって話だよね。
まあ、私これちょっと調べてないんでよくわかんない。
いやだからみずほ銀行がその義援金だとかがそういうふうにこう皆さんが一斉に寄付というかあの支援をするようになったので、それによってその
それで
システムトラブルが起こって給料のあれが払えなくなるみたいなことがあって、というふうなことでね、はいはいはい、混乱してるわけですよ。それ以前にやっとけって話だし、
要はあれなんですよ、はいはいはい、今回そのなんかいろんなとこでもあったんですけど、うん、要は普段その集中して見ないサイトとかに集中してアクセスが来るから、うん、それでサーバーがダウンしてしまうってこと結構あって、うん、あの結構ここ数日市のその計画停電ってあるじゃないですか、はあはあはあ、で要は市のサイトを見ないと、はい、そのされるかされないかが分かんないって時に見るんですけど、うん、みんなが見るから
あれでしょう、ね、
開かないみたいな。
だからそれはもう今回のことが、ね、いい経験則にしていかなきゃダメだよね、だからこれもね本当にそういった意味で言うと、以前だってみずほは何回かトラブルやってるんだから。
そう
よ、だから9年前だからなんかもう、はいはい、それがもう合併した時のね当初その大きなそのトラブルがあって社会問題にもなったわけなのに、はい、またこれまたゾロでしょ、うん、これは具合悪いだろうって言わざるを得ないし、うん、何しろだってみずほ以外の銀行だって義援金とかそんな三井住友とかちゃんとやってんじゃないかって、もうおかしくなってないもの。ここだけがおかしいっていうことは何か根本的に問題があるんだよ。
つつきますね。
いやいや俺も水を持ってるけど、
あそうかそうか、
多分口座これ止められるなこれで3万円の口座止めとけ、そんなことはないと思うけども。
いやでも給料出せないのは厳しい
です、ね、うん、だと思うんですよ。だから余計ね被災した人だとか、うん、またそういう困窮にねあの窮乏している方たちは、はい、そこが頼るじゃないですか、うん、なのにそれができないっていうことは要するにその社会的な部分でのね、うん、大手なわけですから役割を果たしてないって言われて責められてもしょうがないんじゃないかとは思いますけどね、うん、一方だからこういった企業もありますよ。出光の宮城、塩釜湯、これは油層っていうのは油のこの、 あの層だよね、はいはい、地層の層って言ってもいいのかな、はいはい、輸送車が復旧、うん、灯油ガソリン配送が再開されたとい
いニュースですね、
いうことでね、はい、だからね改めて本当にそういった意味でいろいろなことを考えさせられるんだけど、港の機能って大きいんだね。
あ、そうみたいですね、
うん、だって陸路が使えなかったらやっぱり港しかないもん。 それとやっぱ圧倒的なその輸送量、
はいはい、
これはやっぱり
間違いないですね、
うん、ると、うん、やっぱりね そういう意味ではその まただけど逆にねちょっとこれもちょっと話のあれはずれるんですけど、
はいはいはい、
あの大きな船がその船舶が港に泊まってたじゃない、
はいはい、
あれはだから今日港漁港だからこそあのそういう大きな漁港だからこそ被害が大きかったっていうのはただ津波の影響だけじゃなくて大きな船が、はいはい、そこそこ大きな船が停泊してたのが、
はいはい、
それがなんと津波で陸まで押し上げられてきて、それがうねるようにして街を破壊していったって言うんだよ。
あ、間違いないと思います。
変な話なんかね、海に放ってあったさおとなしくしてるモスラとかゴジラを陸に上げちゃったみたいなもんなんだよ。
あ、すごいなんかうわーって感じるし、
すごいよね。だから思いも よらないっていうことには違いないんだろうけど、だからそこも食い止めるとか、
そうです、
ね、流れないようにしとけば多少もっと被害が少なかったかも分かんないっていう部分はあるんでね。
大きいそうですね船舶とかね。
そうそうそうそう、
まあ、でも逆になんかそういう港があることによって助けやすいのもありますよ。な
ん
か
いやもちろんそうですよ。
アメリカでしたっけ、なんかすごい空母、
はい、
あの街一つ分ぐらいのなんか
こう施設みたいな、空母っていうのはそういうものですから、
まとめてきたと
か、はいはい、
あすごいな。
だからそれだけ重要なものには違いないんだけど、だとしたら本当に、まあ、完璧なんてないんだけど、そういう想定外みたいな言葉がね、あの本当に想定外だったんでしょ
う、まあ、そう
だけど、
そう
ですよ、やっぱそれ以上の想定外以上の想定外なあの安全というのを考えていかなきゃいけないんじゃないかなっていう教訓めいた部分も感じますよね。うん、だからもう一つね、その想定外という部分で言うと、
はいはい、
あの中にはね、本当に安全避難所に逃げてて、ここだったら大丈夫っていうところがやられたんだって。それはやられるよね。
それはダメですね。
だってここなら大丈夫と思ってもう安堵してるわけだから、
はいはい
はい、もうなんていうの、そういう被害についてのとにかく考えないわけじゃん。それは無防備と言ってるわけだから。
はい。そうですよね。
ね、
ここなら大丈夫とか言って押しかけられたら、みたいな。
そうそうそうそう。だからそういう部分で言うと、そんなところまでも被害が及んでるっていう部分じゃね。
安心しちゃいけないってことですね。
そういうことだね。うん。だからもう本当にこれからはそれを教訓にしていかなきゃダメだね。
はい。っていう。
はい。まあ、で一方ですね、中東なんかでも、はい、これは中東政変ですよ。だから海外ではね、日本の地震とこの中東のリビア情勢と並行して2つどころ語られてるっていうんだよね、
はい、
あそれぐらいも大きなニュースになっちゃってるわけですけども、はいはい、中東政変、多国籍軍がリビアの防空網に打撃と、でこれは米英仏に指揮権の移譲をしたというふうなことですね、うん、まあ、米はでもそれでもあの本格的に参入するというよりもちょっとこうね、あの援護するような形には違う、彼らがもう介入しちゃうともう本当に圧倒的なもうなんて言うんでしょう、はい、全面戦争になっちゃいますからね。今の段階ではそういったようなことらしいですよ。一方、まあ、支援の声もどんどん高まっておりまして、サッカーね、長友、インテルの長友、はい、首位との勝ち点2差に迫る、イタリアサッカー、
うん、
彼がほら日の丸にこうね頑張れとか、うんうん、負けるなみたいな文字をこう背負ってね、こう走ってくるとか、こうテレビカメラにこう、
はい
はい、はたはたとそれをね、あのたなびかしてるのを見ると、泣けてきちゃうね。やっぱりこうそういう意味じゃこう愛国心というのはこういう時にこそ発揮されていいんじゃないかと思うし、
う
ん
ね、
いいことじゃないかなと思うね。で最後になります。プロ野球楽天の公式戦、仙台では4月29日からセリーグも4月まで延期をということでね、ストは実施せずと言ったようなことらしいんですけどね、うん、はい、まあ、まあ相対にちょっと長くなっちゃいましたが、
はい、
10項目ぐらいピックアップした中で、三浦さん的にはどんなところが気になったニュースソースになりましょうか。
いやもう全部気になって仕方がない
だよね。一つだって気にならないことなんかないよね。
全部本当になんかこう自分でちゃんと調べて、
はい、
自分で自分が信じられる情報網みたいなのをちゃんと作っとかないと、うんうんうん、
はい、
なんかこう例えばツイッターで流れてくるのを見てるだけでも、
はい、
こうこれが本当に正しいのかって信じられるのってなかなかないんですよね。
本当だね。
例えば専門のなんか名のある人が喋ってるのを見て、
はい、
そうなんだって理解していいのかどうなのかっていう、もう複数の情報を照らし合わせて、それで
複合的に、そうそうそうそう、
同じなとこだけを信じていいのかなっていう、やっと、一個だけ鵜呑みにしたら本当ダメだなって。
あら、随分大人だし賢いじゃない、うん、
いや大人ですやん。
いや大人ですやん。いや結構そうでもない子たちってぼちぼち見てますから。
あ、そうなんですか。
だとしたらお利口だと思うし、
うん、
大人の見解だと思いますよ。だから、はい、だって買い占めとかまるでガキやし大人的な行動じゃないし、
いやー危機感って怖いですね。
アホとしか言いようがないんだって。
だってティッシュなんて
人間としての理性を疑うよ本当に。
なんかさ、うちの戸棚開けたら結構ティッシュがたくさんあったんで、うん、あれこれ買いだめかなと思ったら前から買ってあるだけだったんですけど、
うちなんかもだからあのここのところだからそういうんでも全然平気だし、
うん、
行かなくても済んだのよ。なぜかというと私普段から水なんかはもう12本ぐらいは必ずうちに置いとくから。
うちもそう、なんかもともとそういう家だったんで、なんだいいんだと思って、
だからね、そういうのは普段からやっぱ心がけだと思うし、だからどうしてもこういう言い方もむしろまた偏見を生んじゃうかも分かんないけど、やっぱり普段からそういう心がけのないというか、あんまり利口じゃないとか、何かそう気持ちがないとか、想像力が足りないとか、まあ、本当僕はこれ、ご批判を甘んじて受けますけど、
はいはい、
そういう人たちが、ね、そういうことに走るんじゃないかなと思うのね。 からもっとね想像力を働かさなきゃダメだし、頭も使わなきゃダメだし、あの普段からねそういう心がけっていうか、そういうのが必要なんじゃないかっていう、で自分のそれのをあのあれでしょ、高みから言うわけじゃなくて、やっぱりそういうのじゃないかなと思うの。
でも本当になんか今回本当に予想してなかったからこそのなんかこう、なんだろう、こう実感してその勉強するというか、
だから変な話でまだ本当こういうこと言うと誤解を招くか分かんないけど、はいはい、例えばその辺にほらガムを吐いてみたりとか、缶コーヒーのねまだ残ってるのそれコンと置いてみたりとか、
なんですかそのなんか頑張って不良になってみました。
いやそうじゃない、まあそういう人も中にはいるのか分かんないけど、はいはい、そういうこうバイクで無駄にバラバラバラバラ大きな音出してみたりとか、だからああいう人たちはね多分ねそれ己さえもうよかったらいいっていうか。だから自分が良けばいいんですよ。もうそういう部分で想像力も何も考えないの。だから電車の中でほらポロポロポリポリポリ物を食べたりとか、はいはい、ああいう人たちも僕はきっとそういうね、例えばエゴイスティックな人間で、あのこういう時に想像力がないがゆえにそういう買い占めに走ったりするんじゃないかなっていう勝手なそういうのをあのイメージするの。なぜかというとやっぱり彼らは缶コーヒーをそこに置いたらね、そのどんだけ人が迷惑するかとかで、電車の中でもほらこれそれは転んだらどうなるかっていうのはそれ多分ね頭がねちょっとやっぱりアパーだから、そこまで想像力がないんでイメージいかないんだと思う、はい、それはね、
あとは良くない話を聞くと、なんか買い占めをして、俺こんだけ持ってんだぜっていうような人たちが中にはいるって話も聞いたんですけど、
超スーパーエゴイストな人はいるんだろうけどね。でも
逆にチャラチャラしてそうな兄ちゃんとかが、まあゲームなんていつでも買えるからなっつって2万円ぐらいを募金箱にポって投げ込んでたって話とかもツイッターで流れてきて、あ、日本捨てたもんじゃねえなと思ったりとか、
まあ、その行為自体がね本質的にあの裏打ちされたものであるかどうかっていうのは疑わしいっちゃ疑わしいけど、行為自体はね
結果それはもう、あの届くお金となってもそこに入れられたわけですから、
そういうことだね。
そういう風にどんどんなっていってくれればいいなっていう、
随分社会的な番組になってる
すごいですね今日学園大丈夫か学
園でこんな番組じゃなかったはずなんだ
け
どいやいやいや、まあまあでもそれぐらいの思いがね、何らかの形で賛同される方は賛同していただいて結構ですし、またそうじゃなかろうと思う方はね、学園でまたどんどんと投稿を寄せいただければと思いますし、
お話の場になってもね、
そうそうそうそう、それはね、いろんなまた見解あってもいいと思うんでね、はい、まあそんなこんなで今日の時事ネタをお送りしたところで、慶応レコードの CM についていよいよですね、本日三枝さん担当放送で彼女のオリジナルコンテンツについてね、いろいろ伺ってまいりたいと思います。それでは CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。慶応レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ほっこりとまったりお送りするつもりが随分なんかあの 熱、激熱状態になっておりますけども、まあまあこれはこれでいいんじゃないかと思うんですよ。はい、はい、そんな風な中ですね、宮田さんのオリジナルコンテンツもね、はい、いうと前回に、ツイッター並びにあの携帯を使ったね、はい、アプローチについていろいろとご紹介していただいたわけですけども、
はい、
まあまあ新たにいろいろとそういうような形でオリジナルの、はい、そういったツールを生かしたアプローチを、うん、していただくのもさることながら、
はい、
私自身勉強をしてっていうこともございますので、
私も手探りな感
じ。いやいや、もうでもあなた間違っても私があなたを上回ることはないので、でまあ吉名にご教授願えたらと思いますし、
はい、
まあ、リスナーの方の中でもね、いや俺もちょっとツイッター苦手だなとか、Facebook まだまだなっていう風なね、
Facebook はちょっと難しそうなので。
いや俺最近でも Facebook 始めたぜ。
おお、来た。
できたんだよ、なんか
あ
ちこちいじってたら、
お
やられっていう人が今までね、ずいぶんなんか声かけてくださったんだけど、できなかったんだよ、
はいはい、
ところがね、なんかの表紙できた。
おー、よかったですね、それは。
だから、まあ、それ以降進展はないんですけど、
はいはい、
とりあえずなんかね、ログインできるようになって、今までログインすらできなかったからね。
次はあのツイッターのログインを。
あ、じゃあそんなことでよろしくお願いします。
はい、はい、あの先日あの学大 FM の、
はいはい、
あのツイッターのアカウントを作ったんですけれども、
はいはい、
まあ、キーボーさんがログインできないということで、
はい、
あの学大 FM87.0MHz 本日よりツイート始めさせていただきますっていう28日前のツイート1回だけっていう、
はい、
まだ1回しかつぶやいてないんですけれども、
はい、そう、あなたつぶやいてよ、だからどんどん。
いや、私がそのなんか担当第4週だけじゃないですか。
おうおう、いやだからそれ以外でもいいのよ、いいの、それ以外でもいいのよ、全然それは。なんだってそれはもうどんどんやってもらえばいいのよ。
まあ、ちなみにそのどれぐらいその聞いてる人にツイッターやってる方がいるか分かんないんですけども、うん、はい、あの学大 FM って検索するか、
うん、
GAKUDAI に、はい、あのハイフン下のアンダーバーだ、アンダーバーだ、
はい、
アンダーバー FM、
うん、
学大アンダーバー FM で検索していただくと、あの、
はい、
こちらあのツイッターのアカウントがございますので、
はいはい、
ぜひぜひ検索して、うん、あのフォローをしていただけると嬉しいです。
だってね、フォローっていうのはよく分かんないんで俺は。
あのミクシー分かります。
ミクシー分かります。
あのマイミクみたいなもんです。
マイミクみたいなもん全然通じないですね。マイミクみたいなもん
って何ですか。マイミクって分かりますよね。
マイミクっていうのは仲間ってことでしょ、うん、
要は。
でもフォローとは意味はちょっと間違うんじゃない。
フォローはあの要はフォロー、例えば、
いや例えば僕のイメージですよ、ごめんね、
はい、どうぞ。
だから、ま、誤ってる点が、まあ、その俺がこうやって言うことによって、
はい、
あなたがそれ理解してそう修正しやすいんじゃないかと思うんで、誤った点を指摘しやすいでしょ、
はい、
だからそう思って言うんですけど、もうフォローの元々の語源っていうのは、
はい、
やっぱりその助けるだとか、
はいはいはい、
あの助けぶりを出すっていうかね、あの、うんうんうん、分かんないところにそのヘルプみたいなことだと思うんで、
はい、
何かあなたがこう助けるとか、
うんうんうん、
逆にね、アシストするみたいなこともあったりとか、うんうんうん、だとするとあなたが何かつぶやくしますよね、
はいはい、
まあ、つぶやいたことに対して例えば、今日学 F やってるから遊びにおいでよって言ったんですけど、はい、その前ほったらかしにしてたらそのままですよね、
はい、
ところがそのフォローっていう部分で言うと私が行くよとか、
はいはい、
まあ、だから簡単に言うとアンサーというか、
そうですね、はい、
リアクションというか、
はい、
それがもうすでにフォローになっていると考えてもいいのかな。
あ、まあでも本質的にはそういうことなのかなっていうのは、
うんうんうんうん、
フォローっていう機能を使うと、
はい、
例えば、三枝千恵さんが学大 FM をフォローしましたっていうと、
は
い、
うんうん、
あの学大 FM さんが発言したことを常に見れるようになるんですよ。
ほー、なるほど、うんうんうんうん、
だから例えばそのフォローしてくださいねって言ったら、
うんうん、
私のそのあのつぶやきを見てくださいねってい
う
ことになるわけですよ。
おー、なるほど。
でフォローしたとしてもつぶやきが見れるだけで、うん、別にその毎回返信しなきゃいけないとかそういう強制力がないんですよ。
まして、そのツイッターっていうのはそういうことらしいですよね。
そうなんです
よ。しなくてもいいんだよね。
つぶやく自由というか、強制力というかそのなんだろう、拘束力がないというか、まあ、自由なんですよ、その点がすごく、うんうんうん、
じゃあ例えば具体的に僕が、
はいはい、
あの例えばこの放送終わりますよね、でツイッターで、
はい、
インファームでこれから飲むよってつぶやいたとするじゃない、
はい、
本当フォローとかだったらどうなるの。
それでつぶやいたとするじゃないですか、
うん、
そしたら例えばフォロワーが10人、
うん、
フォローした人が10人いて、
あ、フォロワーって聞くね。
そう聞きます、
ね、あの旅職人さんとかだって2000人とかいるって言った
よ。そう、フォローしてる人が多ければ多いほどその情報を見てる人が多いわけです。
旅職人さんが、
はいはい、
あの俺これからあのインファームで飲むよって言ったら2000人集まってちゃう。そんなことない。
まあ、2000人集まった
ら可能性としてはないわけじゃないわけだ。
まあ、でも2000人全員がここに来れる人だったら来ますね。
ということになるよね。物理的に言えばな。
物理的に言うとそういうこと。
機能的に言えばな。
そうですね。で要するにそれだけ発信力と、その強制力はないんですけど、うん、その広げる力がある。
なるほど。
例えば学大 FM やってますって、うん、ご自由にどうぞっていうのをつぶやいていたとして、うん、例えば旅職人さんがそれを拡散とか、はい、リツイートって言って、うん、同じことをこう旅職人さんの ツイッターでつぶやけるってそのリツイートって機能があるんですね。はあはあ、はいはい、それをボタンを押すと旅職人さんのつぶやきの一覧に、うん、その学大 FM のつぶやきがパッて映るんですよ。
おお、なるほど。
っていうそういう簡単に言うとそういう感じの機能
が。ということはそれがどんどんとまたそういうこう拡散するっていう部分で言うと、
う
ん、
そうですね。
いい意味でどんどん広がっていくわけで、はい、でそれがフォローという。
でも気になった人は学大 FM ってなんだろうって思ってくれるかもしれないし、
ね、
うんうんうん、だけでそのまま、うんうんうん、あそうなんだ。
でミキシーとかだったらその足跡を残してくれる方もいると。
そうですね、はい、
なるほどね。
ツイッターは足跡は残らないんですけ ど、うん、リツイートっていうの機能を押すと、うんうん、なんかリツイートされた数とかが後で分かるんですよ、ね、だからこの人がリツイートしてくれましたとかも分かるんで、
はいはい、
あこの人がちょっと気にしてくれたのかなとか、
ね、
そういうチェックはできる
ん
です
けど、はい、他には、
はい、他には、そうですね、あとはそのフォロワーが多ければ多いほど、うん、要はそのなんだろう、質問みたいなのがしやすいというか、こうこうこういう企画やろうと思うんですけど、うん、どうですかって言ったら、例えば、うん、一人一人にメールを送らずとも、うん、もうその発言だけで見てる人たちはいつも見てくれてるから、うん、それで見てくれたら反応がその場ですぐもらえる。
ほ
う、うん、まあ、チャットみたいに使う人もいるんですけど、あー、
なるほどね、うんうんうんうん、その場でね、
はいはい、うんうんうん、そういう機能もありますし、本当にでもただ注意しなきゃいけないのが、うん、ツイッターってつぶやきなんでその場だけだったりとかするんで、そのたくさんその定期的にやりたいことがあったら定期的なつぶやきをしたりとか。
ああ、なるほど、そこはコンスタントにやっていかないとフォロワーがついてきてくれないんだ、
うん、
ああ、なるほどな。
例えばなんかその毎朝つぶやいてる人がいるとしたら、
いるいる、しょっちゅうつぶやいてる人いる。この人どんだけ暇なんだろうと思うぐらいつぶやいてる人いる。あれは何なの？
あれは常に携帯を持ってる人か常にパソコンの前にいる人だと思います。
あんなつぶやかなきゃいけないもんなのかね。
ああでも例えば
どうしたの？
ちょっと
テレビ見てる場合じゃない。集中せんかい。
いやだって犬がニンニ
クいいから集中しなさいよって。
すいません、失礼いたしました。
ラジオに何をやってる、は
い、すいません、うんうん、そうですね、そのフォロワーが、
うん、ツイッター書かれるぞ、うん、そういうこと言ってて今見えた知恵テレビに集中してましたラジオ番組本番なのにみたいな、
うん、要するにその何の話をしてたの？
だからほらそうなっちゃうだろう。だから何をやってんだって話
そうさ、テレビを消せばいいんですよ、この
消せばいいんだったらマスターもこうマスターの店なんだからそうはいかないだろう。だってお前がだから集中してりゃいいだけの話なんで。
すいません、
お前呼ばわりになっちゃったほらついにあんたがラジオ集中してればいいんだ、
はい、
それだけのことだ、
はい、
うん、マスターに責任をかぶせてどうする
ん
だ。
いや、すいません、マスター
それはそうだろうよお前。
あ、まあ、それでですね、うん、要はそのツイッターをその要はつぶやいたことによって、うん、そのフォロワーの人たちがこう、うん、いろんなことを言ってくれるっていうのがやっぱりこう、うん、なんて言ったらいいんだろう、このそのフォロワーとその例えば日本語が分かんなくなってきたな、うんうん、でも要するにフォロワーっていうのは
今のテレビの話題でバグったな
バグ三重達也バグのお知らせです、
はい、はいはいはい、
まあ、ちょっと一旦落ち着いて、
うん、
はい、でそれで要はフォロワーさんがいればいるほど、うん、その情報がいろいろこう伝わるわけじゃないですか、
はいはいはい、
でそれでアンサーが返ってくる、
いろんな情報が、まあ、キャッチできるわね。
はい、でその要はブログと一緒でつぶやいてないと見ないじゃないですか。
はいはいはい、
てか例えば毎時間1時間に1回以上つぶやいてたら、うん、その例えば毎回ツイッターを見てる人でも、
うん、
その1時間ぐらいしか1日見ない人でも見れるわけじゃないですか、うん、その1時間のつぶやきが、うんうんうん、そうするとこの人は今日1日何をしてたんだろうって思って、うん、そのつぶやきを遡る人もいるんですね。
俺ね話途中だけどそれやられるのあんま好きじゃないんだよな自分のねなんとなくその行動のね、
はい、
何かその足跡みたいなのをたどられるとか、
はい、
なんかねそこら辺は
なんですか、
あんまりちょっと好まないな。
じゃあ書かなきゃいいんじゃないですかね。
うん、だからそういうことなんだけど、
う
ん、だから丸々だけど話に聞くところに言うとそれも悟られないように書く方法もあるって言ってたよ、
は
い、なんか時間差でやるとか、はい、なんかうまくやる方法もあるって言ったから そこはやり方なんだろうなと。
要は例えば私なんかもしょっちゅう新宿ナウとかどこで遊びました よとかどこで仕事しましたよとか、
うん、だからナウが出ちゃうわけか。
あ、その今そこにいますよっていう。で、ワズとかウィルとかあのひらがなにして
行くだろう、ウィル。
そうなんですよ。でも使ったりして、最初何のことだか分かんなかったんですよ。でもナウがあるからのそのウィルとかワズとかあるなと思って。
あ、マストとかしちゃいます。
新しい。
しちゃいましょう。しなきゃならないだろう、君は、みたいな。うん。I must do とか。おー、I wanna do みたいな。してほしい、みたいな。た
まらず
自
由だ。
おー、なるほど。ちょっと
これはキーボーさんのツイートに期待ですね。
いや、だから、その前に、はい、私書き込めないっていうの。
いや、だからそれは
もう。ログインできるようになったんだけど、ログインはできるようになったんだから。はい、ところがどこに書いていいのか分からない。
白いところに。
白いところがどこに白いところがあるのか分からんので。
ログインしたら絶対そこにパッチ。
なんかでも書いたけど、 でも、うん、あの普通書いてその送るとピュッと送れるじゃない、はいはい、どこに書いてもその乗らないんだよ。もうだからダメだと思って。
おお、ちょっと、あ、じゃあ、あ、まあ、ちょっとこれ指針みたいな感じになるんですけど、うん、要はその、うん、取って分かんなかったら、
メールで教えてくれ。全然教えてくれよ。
ちょっとなんかどうやって教えたらいいか分かんなくて、今思いついたんですけど、うん、要は分かんなかったその画面をデジカメかなんかで撮って、うん、こういう画面なんだけど、うん、どうしたらいいか分からないっていうのを教えてもらえれば。
そんなの簡単にできるよ。そんなのもデジカメで撮らなくたってそういう機能はあるから。
あ、じゃあお願いします。
メールで送れるから。
あ、じゃあそれでお願いします。したら多分ここがこれでとか矢印とかつけて返しますよ。したら、
お、まあ、できたらね、うん、俺はその矢印とかそういうのはできないんだけど、まあ、あの以前学芸風ね、あのいろいろとそういう実務的に手伝ってくれた戸村さんという方がその名人で、そこでいろいろやり取りしながら学習した部分あるんですよ。
はい、
うん、まあまあだから
やってもらって、
はい、で今日はそのツイッターの方、まあ、それは私自身のね、まあ、課題もあるわけですから、はい、そうですね、どんどんやっていくんですが、はい、そのメロディーの出る ツールについて、はい、
はい、
それはどういうことになりますか。
先週もちょっとやらせていただい
たんですけども、恋の間違
い
大、
はい、あの恋の間違い大を要はあの、うん、今あの流行っているボーカロイドみたいな機能を持ったソフトがありまして、
歌とかいうんですか、
フリーウェアのやつで
UTAU 歌うっていうんですね、
歌うっていう機械っていうかソフトが、ソフトウェアがありまして、でそれにあの重ねてとっていうキャラクターの音源があっては初音ミクみたいな感じで、それもまたフリーで配布されてるんで、いろんな種類があるんですけども、私がちょっと最近好きなのでそれを使って、いわゆるその楽
大の初音ミクって言いました。
あ、はいはい、
それすら分からない。
あ、それすら分からない。分かる人はあーって思って。
いやでもなんとなくちょっと置いてかないでくれよ。とりあえずなんとなくちょっと言ってくれよ。だから
要はその
ニコニコ仮想のなんとかだろ、きっと違うの。
要はニコニコ動画ですごい人気が出てるんですけども、あのボーカロイドって言って、あの音声ソフト、要はそれは1万円、うん、2万円とかやっぱお金が張るんですけども、うん、あのソフトウェアがあって、うん、声優さんがあの声をあいうえおっていうのを吹き込んでいて、それを音符を音符を例えば打ち込んで、うん、それに歌詞を載せたのを歌ってくれるっていうのがもういっぱいあるんですよ、今いろんな種類が出てて。ガクトさんに歌わせてみた。ガクトさんがあのガクっぽい度っていうのがあって、うんうんうん、ガクトさんの歌声で歌ってくれるみたいなのがあったりとか、あと歌手の人の歌声をサンプリングして、
キーボーが、ね、ちょっとキーボーロイドみたいな、
あーキーボーロイドとかキーボーっぽい度とか、
ぽい
でもそれも歌うっていうやつだったらもうあのフリーウェアなんで、でもキーボーさんが、うん、あいうえおとかやったりとか、今までのその楽F のラジオからサンプリングして、例えばあとかいとかうとかサンプリングして、それに歌わせることも可能なんですよ。
なるほど、チエっぽいぞ、まあ、
ちょっとやってみたいですけどね。いいですね。まあ、本当にそこは自由な、その歌うっていうのは自由なので、う
ん、でこれ先日やったのはそれなんか、
はい、その重ねてとっていうキャラクターの音源をお借りして、その恋の間違い大っていうのを歌わせてもらって、で今日は、はい、そのちょっとそれを男の子っぽくしてみたのと、
男の子っぽくなるの、
はい、とあとちょっとあの高音にしてみたっていうの2種類ちょっと、
高音ね、あどんな感じになるんだろう。
じゃあちょっととりあえずじゃあ男の子っぽい方から、
なんか村田秀夫だみたいな感じになるのかしら。フランク長いみたいな。
村田秀夫が分から
ない。恋の街が下
い。あ、じゃあお聞きください。
恋の街が下い、恋の街が下い、
下いになってるけどね。
あ、次の始まっちゃった。
暗いなって言うと、まあまあまあまあ、でも音程的には、ま、誤ってないわね。
はい、
はい、それが男の子バージョン。
そうですね、
はい、
続いてもうちょっと高くすると、
はいはい、 るほど。これでしかしなんかほら、
はい、
小さなボンボンボンボンボンってそういうのをダビングオーバーダブとかできないの？
あの要はカラオケ音源に合成することはできるんですけど。
あ、やってもらいたいなそれな。
あ、どうですか、うん、そう、ちょっとそこまでやろうと思ったんですけど、あの A メロをコピーするのが難しくて、要はあの銀色に赤のストライ
プを、はいはいはいはい、
ま、あの音符化しようと思ったんですけど、
はいはいはいはいはい、
16部よりあれどれくらいだろうと思って、私そこまであのちゃんと音楽勉強してる人間じゃないのであ
、ふわりはできないからね。
ふわりが、あれふわりこれどうなってんだろうと思って、ちょっとキボさんあのふわりあったら教えていただきたい。
譜面はありますから、
あ、
いつでも。
あ、本当ですか、よろしくお願いします。
それでそういう、そちらにそれはあの譜面を映すことができるわけだね。
あ、そうです、
でその通りにそれが喋ったり歌ったりしてくれるわけだ。
そうですね、音程を要はその歌うっていうソフトで、例えば打ち込んだ別のソフトであのミディ音源ってあるんですけど、要は打ち込みの音源をその、うん、そのまんまあのインストールできるんです、その歌うってソフトに。だから例えばーあのキーボードとかでその音源のミディを打ち込んで、うん、打ち込んだものをその歌うのソフトウェアにコピーすると、その元々の音源でもそうだし、うん、あといろんな、うん、本当にフリーでいろんな声が置いてあるんで面白いのもあって。
それも変な話、コピペしてくれるといいのにな機械が読み取ってくれてな。
え、どれをですか？
だからそのいわゆるその譜面をさ、こうやってなんかそのシュレッダー、はいはいはい、シュレッダーじゃなくてなんですよ、こうコピー用紙みたいにしてこうドーンとガーッと読ましてスキャナーしてくれってな。
あ、譜面を勝手に
あの、そうそう、その通りに、あー、恋のマーチ、ね、譜面が間違えたら、楽だいみたいな。踏み間違え、あ、間違えた、間違えた、踏み間違えたみたいなな。
あ、すごいそれいいですね。
なあ、そんなのでもいずれできるんだろうけどな。
あ、そうでしょうね。
でもまだそこまで行ってあってないんだ。
あの譜面どう、なんかその譜面みたいな、はい、その打ち込むソフトってのもあったりするんですよ。要は譜面上みたいな、要は音符をその、あの譜面と同じところに置いたりとかして、その音に出してくれるっていうのもあるんですけど、はいはいはいはい、読み取ってくれたら楽ですね。
楽だよね、絶対楽だよね。でもいずれそうなるぜ。でもそれはもう近い将来
夢ですね。
ああ、そうなんだ、うん、
いやすごい、だからそれは面白いな、
うん、で、うん、でそれが今までのコンテンツとしては、今後の発展系としてはどんな形になってきますか？
今後の発展としてはやっぱその、はい、せっかくそのニコニコ動画から発生してる、はい、盛り上がってるそのジャンルなので、ボーカロイドにもしてもそうだし、うん、歌うにしてもそうなので、はい、まあ、そこにちょっと楽 F をちょっと持ち込めたら面白いんじゃないかなっていう。要はあの多分楽大 FM って聞いてくださってる方が今どれぐらいいるのかちょっとわからないんですけども、うん、私は、うん、あの老若男女の方にやっぱ楽しんでもらいたいじゃないですか、
はいはいはいはい、
ってなると、私が多分取り込めるって言い方はあれなんですけど、うん、要は興味を持ってもらえるんだったらってなると、やっぱ若い子の方がアプローチしやすいんですよね、
うんうん、なるほどね。いやだとしたらこれはね、わからないですし、はい、まあ、別にそれはあの無理にということもないし、はいはい、その可能性っていうこともいろいろあるからわからないんですけど、あの私一番気になってるのは、ここんちの CM まだできてないんですよ。
お
インファームさんの、
はいはい、
で前々から作りたいんだけど、ちょっと音が集められなくて、はいはい、でできない状況、ちょっと生っぽい感じでね、はいはい、あのインファーム最高みたいな感じでみんな声集めようと思ったんだけど、はいはい、何かそれで面白いアイデアがあるんだったら、はい、インファームさんの CM 作ってくれると俺的にはありがたいな。
お
うん、
はいはいはい。
だから例えば、マスターの声をサンプリングしといて、はい、でそれにこうメロディー乗っけるとかさ
いや、マスターの
ぶっとい声で
マスターっぽいの
なめんじゃねえぞってくるくるパーみたいないやいやいや、それ CM にならないから
お、まあ、でもなんかそのそれは面白そうですね、
うん、だからそれはね、なんかインファームみたいな
の
でもいいし、おいしい、お
い
し
い、なんかできると思いますね。なんか本当にでもその歌うって何でもいいんですよ。例えば面白いのがあって、うん、あのゆずねポンっていうのがあって、
はいはいはい、
あのポン酢の開けた時のポンっていう音をサンプリングして、ポンポポンっていう感じで歌ってるのがあるんですよ。
それこそ、ね、AC のコマーシャルみたいなポポポンみたいな感じだな
ポポポポン、
はいはいはい、
多分誰かそのうち動画上げてるんじゃないかなとか思ってるんですけど、
本当にな
んかその例えば だからそのキッチンにある道具使ってなんか音サンプリングしてやってもいいし、うん、なんかそれを例えばドラムとかそのなんだろう、うん、楽器に置き換えてもいいかもしれないし、なんかそこら辺はもうアイディアがあればいくらでも、
はい、
っていう感じなんで。
あ、そうなんだ、まあ、いろんなことできそうじゃん、そしたら。
そうなんですよ、すごい面白いソフトだなと思ってて、そのやっぱりキャラクター選考がなんかその多いんで、そのニコニコ動画っていうのが、
はいはいはいはい、
だからやっぱりその自分の好きなとこからとりあえず手をつけてみようと思って、うん、私もその重ねてとっていう音源を今使ってちょっと勉強してるとこなんですけど、
なるほどね、ニコ動と連動させてっていう形でね、う
ん
う
ん、一番さっきちょっと話途中になっちゃったんですけど、はいはい、そのニコニコ動画に上げたら、はい、まあ、どれぐらいの人が見てくれるか分かんないんですけど、うん、その学大 FM ってなんだろうって思って見てくれる人がいたらラッキーじゃないですか、
なるほどね。
例えば近くの人とかになるべく見てほしいって思ったら、うん、やっぱりそれはツイッターを連動させて、例えばツイッターで学大の近くに住んでる人たちをめちゃくちゃフォローするんです
よ、うんうん、なるほどなるほど。
そうするとフォローしてくれた学大 FM ってなんだろうって思ってくれると思うんですよ、うん、
いいだとしたら変 変な話じゃなくて、うん、なんていうの、真面目な話、はい、このEFAMさんまた学 F だけじゃなくて、はいはい、それこそ学大にその降り立ってくれる人、うんうんうん、遠くから来てくれる人がいたら町自体のそのものの活性化にはなるわな。
そうですね、はい、でも近くから遠くからでもいいんですけど、うん、こうゆかりのある人たちにちょっと興味を持ってもらえるように集中的にこう宣伝じゃないですけど、そうアプローチかけられたらなと今は思ってます。
それはお願いしますよ、うん、あと7周年つぶやいてない場合じゃない、だからつぶやいてくんだけどんどんとお願いしたいよ、
はい、
いやいやいや、まあ、まあご都合もいろいろあったんでしょうけどね、いやどんどんじゃあつぶやいてくださいよ、私もだからそのようにしますんで、はいはいはい、あのまあ、今何ちょっと書き込めない状況なんでなぜ書き込めないのかというのを検証して そちらにデータを送りますんで、あ、キモさんこれはこうですよああですよって指導してもらえば、はい、私だってあのそれこそもうね、はい、全くの地方じゃないんですから、はい、それはね やればできる子だから多分できる、できると思いますんでぜひ教えてください、
はい、
ね、でまたそのリスナーの皆さん聞いていらっしゃる方もね、もしあれでしたら一緒につぶやいていただくとか、はい、こんなつぶやきあんなつぶやきですね、どんどんとまたお寄せいただければよろしいんじゃないかと思いますね、はい、さあそしたらまた今後ですねそういった部分で宮田知恵のコンテンツどんどんとね、はい、またさらに発展させていきたいところですけど、そろそろコンテンツのねタイトルもつけなきゃいけないんで、はい、その辺もまた皆さんからまたこんなコンテンツ名にしたらどうですかとか、ご自身でもちょっと考えてい ただ
い
て、
ツイッターで募集しちゃえばいいんじゃないですかね。
いやそれはもちろんそうけど、自分でも考えなきゃダメですな安直に考えなきゃ
いけますけども、
うん、自分で考えテレビ見たりとかそういう人に預けようとか丸投げしようとかするな、そこは自分でちょっと考えるしなさ い
自分でも一応持っといてます、
そうしてくださいそれはぜひね、うん、はい、そうあなたのオリジナルコンテンツになるわけですからね、だって唯一ですよ、だってこれいろいろと古藤さんとかも来週来てくれる、彼女も電脳系で、はい、だけどここまでやっぱりちょっと踏み込んで、うん、学 F のその電脳系のアプローチっていうのをね、はい、あのやっていこうとか進めていこうって言ってくれた方はやっぱりあなたが初めてなんで、はい、あなたの本当にオリジナルコンテンツとしてどんどんどん、はい、やっていただければ、まあ、こちらとしてもありがたいし、はい、頑張ってまいりましょう、
はい、
はい、そんなこんなで宮田知恵のコンテンツのコーナーでした、どうもありがとうございました、はい、
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ。
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね。サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店？
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719、魚常でい！
う
まい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談、東映自動車、東映東映東映自動車、国産会社何でも揃う、
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の町学大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち学大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町学大
どうぞよろしく。
3月22日火曜日第359回、 87.0MHz 学大 FM レギュラー放送、いかがだったでしょうか。ということで梅田さん的にはいかが。
はい、いや、あの服もあり、ちょっと、はい、あの小休憩もありみたいな感じ。
小休憩じゃテレビ休憩ないからね、ラジオ放送の中で。お願いしますよ、本当にもう、はい、はいはい、じゃあ、まあ、改めてあなた最後なんで、はい、あの告知とか言っておいた方がいいですよ。
そうですね、じゃあ、はい、もう一回言わせていただきます、はい、4月の8日、はい、金曜日ですね、うん、中野のライブカフェ弁天さんというところで、うん、ライブの方をやらせていただきます。ほうほう、詳しくはブログの方で、ブログの方がですね、うん、アメーバブログで「ネルコは育つハテナ」っていうタイトルで、うん、見えた知恵で、う
ん、あんまり更新してないですけどね、
します。1週間に1回してます。
そうですか、はいはいはいはい、ネルコは育つ、
見えた知恵でね、
ネルコは育つね、
いただければ。
はい、うん、でもまあ頑張ってるっていうのはね、やっぱりその実態的に、はい、やっぱりその1週間に1本でもいいんですよ。それを続けてるってことはやっぱ大事なことだと思うし、それこそ僕はね、なんていうかな、まあ本当にじゃあお前 何様のつもりなんて言われるかわかんないけど、はい、あの本当に自分の中でのその、ポリシーというかな、はい、それでそれはもう発言より行動の方が先であった、あったりとか、ね、言うが易し行うが難しで、はい、やっぱりその発言するしたりとか言うことっていうのはね、いくらでもそれはもうできると思うの、はい、そうじゃなくてやっぱり何をその人がやるかっていうことはやっぱり肝心なことだと思うんで、はい、そういった意味で言うと三枝千代やってるなと。
お、ありがとうございます。
ただ回数は少ない、
はいはい、
だとしたらそこをもっと濃密に
もうちょっと
また回数を増やしていくか、いくとかね、
いけたらいいと思う、う
ん、ただあんまり 何度も言うし、まあ、それこれはパラドキシカルな発言だけど、
はい、
あんまりそれもね、本当にストレスがプレッシャーになっちゃうと、
そうですね、
続かなくなっちゃうからね、はい、だからちょうどいいあれかもしれない、ね、はい、ごめんね余計なこと言っ
ちゃう、いいえ、
はいはい、まあ、だから、はい、いい感じでやってください、
はい、
ただ期待はしてるんで、
はい、ね、頑張ります。
よろしくお願いしたいと思います。
お願いします、
はい、じゃあまあだからその4月のね、弁天さん、
はい、
ね、いいライブを期待しておりますんで、
頑張ります。
で、私の復興の、ね、手助けになると一番いいですね、はい、はい、そんなこんなで、まただから宮田さん的には、宮田さんファンには申し訳ないけど、来週は宮田さん一回お休みと、はい、でその西尾さんにまた入っていただいて、はい、交互にまたお願いすると、
はい、
だけどひょっとしたらまたねスケジュール的に西尾さんもどうなのか分かんないんで、はい、そこら辺は第4週うまくコーディネートし合いながら、はい、ぜひうまくやっていただいて、それぞれに楽曲を盛り上げていただくとか、またその放送回のない時はもうみっちりとさっきのコンテンツについてを、
ね、は
い、ね、しっかり練っといていただいて、
はい、
どうだっけサンママンこれはみたいなこれで文句ねえんだろみたいな、だからちょっとテレビ見てお休みみたいな、それダメだだからもう本当そのぐらいちょっと練ってきていただくっていうのもありかなと思いますんでね、
はい、
よろしくお願いします。
さあ、
そんな来週は3月29日火曜日放送、久しぶりの登場となりますことゆうきさんともにですね、楽しく元気にお送りしてまいりますんで、引き続きリスナーと関係者の皆さんはいつものように楽曲のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、またそちらあてご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければと思います。さあ、それではね、本日はゲストもなくてね、お客様のお越しもまだちょっとここの時間帯ではないんですけども、まあじゃあおいら2人で盛り上げて売り上げに協力しつつ、はい、あれして、まあ、楽しんでやりますか、
はい、
そこはね、じゃあそのツイッターのあれちょっと指導してくださいじっくりと、
はい、
ね、よろしくお願いいたします、
はい、
まあそれはね、冗談は冗談として、またシリアスの部分はシリアスとしてね、
はい、
部分として学園もこれからどんどん頑張ってまいりますんでね、本当に、被災された皆さんと頑張っておいでの皆さん、ますますね、はい、くじけることなく、本当に頑張ってまいりましょう。はい、そんなこんなでじゃあひっそりと今日はね、学大 FM、はい、クロージングとさせていただきますけど、よろしくございますか。
よろしくございます、
は
い、
ひっそりながらも元気に締めてまいりましょう。
はい、
はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週、
ありがとうございました。
はい、さあツイッター勉強するぞ
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。